です。
浅野です。
トーキングエクササイズの時間です。
はい。
なんか言いよどんでましたけど、
ね。いや俺がそこは言うのかなと。
ああ、うん。まあ前回に続きですね。はい、私のあのマラソン話。
いよいよ明後日ですか。
そうですね。
まあこの収録の日は28なんで。
懸念事項としてはちょっと台風も。
ああそうですね、
日本に近づいてきて
30日が大会なんですが、1日頃には確実になんか北海道通りそうなので。
そうなんですよね、うん、だからちょっとあの健康的なコンディショニングがどうなのかなっていうところですが、です、ね、
まあこれが流れる頃にはもう1ヶ月ぐらい経ってるんですけど、
ね、そうですよね。
だからその結果もまたね、その後にと思うんですけど、うん、もう1周こうちょっとその抱負絡みで、
はいはい、
マラソンのことをどうしても話したいと言うから、
はい、喋らせてください。ですね、はい、僕この旭川のハーフマラソン大会は、まあ、自分の中では毎年大きなものとして位置づけてるんですが、まあ、ここにある程度照準を合わせてですね、まあ、1年間を、まあ、
総括、
うん、トレーニングしたりね、
はいはい、
その新しい考え方を導入したり、
うん、
それをこの場で試すみたいな
テーマを持ってね、
うん、で去年だとか、まあ一昨年とかは、特に一昨年からな、田端トレーニング、
ああそうでしたね、
うん、の効果というところで、去年か、
去年ですね、
田端トレーニングの効果というところで、うん、アプローチしてみて、でまああまりこうはっきりと田端トレーニングで得たものがマラソンの成績につながったっていうことはなかったんですけど、
うん、
でも自分の中でこのトレーニングのメリハリがついたっていうんですか、非常にきつい運動とその後こう十分に休憩を入れるのを混ぜながらやるトレーニングって、なかなか追い込んで休ませる、追い込んで休ませるっていうのがなんとなく自分の持久力なり無酸素運動能力なりを上げているような気がしてたんですよね。
なんか極端に言うと漫然と長く走って膝痛めるよりはずっといいような感じがしますよね。
そうですね、
うん、
ちょっと時間はね短くなっちゃうんですけど、タバコトレーニングってどうしても、まあ、それも売りなんですが、
うん、
まあどうしても長いトレーニングしたくなっちゃうんですよね。
ああ、
うん、
まあランナーの人には多いみたいですね、
うん、
前もそういう話になりましたけど、ちょっと走りすぎちゃって、でもその走りを見直すっていう機会がないもんだから、うん、必ずしもこう専門家から見るとこの走り方どうなのかなっていうところでも頑張ってしまうという、
うん、
まあそれがその人のこう楽しみなんだって言ってしまえばそれまでだけど、痛めてしまうとその楽しみもね、
うん、
楽しめなくなるわけだから、
まあ、苦しみをもう何か楽しみって言葉に置き換えちゃってますもんね。
あ
もう完全に M ですよね。
でもそこはやっぱりもうちょっと長くこう健康的に生きるのも合わせ持ってやれた方がいいとは思いますけどね、
うん、そうで健康だけじゃなくて、もしかしたらアスリートとしてのその成績にも効率的に上げるにもそこは大事な要素なのかもしれないですね、うんうん、僕なんかもついつい走ってないと不安になっちゃうんですよ、
うんうん、
特に距離稼いでおかないと、
うん、
で今言ったように、うん、それ自体が故障の原因になって、
そうですよね、
過負荷をもたらす、
うん、休むべき時に休まなかったりとか、うん、でしょ。
で実際に何年か前に僕やっぱり坂道をトレーニングずっとしてたんですよね。坂道登って降りてくるっていう、ね、
はい、
ああ下り
でね、
うん、でそれやりすぎて
箱根に行きたいんですか。
いや別に箱根、ね、ただねマラソン大会の中には心臓破りの丘みたいなところ走らされるところもあるんですよ。
ああ大会によっては、
ね、大会によっては、はいはい、対それ用で坂道をやってたんです
よ。いざそういう時にちゃんと備えられるよ、
ね、うん、で結果的に膝痛めちゃったんですよ。
あ、
まあ登ったり下ったりですからね。
それか元も子もないです
ね。そうなんですよ。トレーニングでこう鍛えるがため鍛えていい成績を残そうとしてやってることは結局その大会に出れなくなっちゃうみたいなかなりの矛盾をね、
うん、
そういうことを考えると田端に出会ったのはいい機会だったんですね。
なんか最近ねトレーニングジャーナルだったかな、
うん、
ちょっと間違ってたらごめんなさい、特集で、うん、そのアスリートのパフォーマンスを上げながら怪我を予防できる、
ほうほう、
つまり怪我を予防するためにはちょっと抑えめにっていうんじゃなくて、
うん、
パフォーマンスをより良くするかつ怪我を しづらくするっていうのは兼ね合わせてできるんだっていうことを特集してました
ね。お、
うん、まだ読んでないんですけど。
あ、読んでないね、
うん、まだ
触りだけ、
うん、そのなんて言ったらお知らせが来てただけ
なんで、あ、な
んか今発売されてる 今っていう、まあ、9月の末のばっかりですけど、まあ、なるほどと思って。
なるほどね、うん、そのじゃあその見出しのタイトル的なところではそんな感じ、
うん、そういうことやっぱり言われてんだなと、うんう
ん、いや気になるところだし、あの素人だからまああんまり考えなくていいっていうよりも、素人だからこそ怪我せずに楽しめて、
ね、
かつ成績も良くなる、うん、これは求めた方がいいんだな、
いいんじゃないですか、それはもう素人であれ、うん、トップアスリートであれ同じなんじゃないですかね。
でまたトレーニングをちょっともう少し言うと、うん、あれのいいところはきつい、あの例えば自転車にしてもですね、うん、あの20秒きつくこくんですけども、うん、きつい時間は短いんですよね、そんなに長くはない、もう長かったらできませんしね、うん、
これさえ我慢すればみたいな、
そうもうあの完全にこれ以上できないっていうレベルの強度をやるわけなんで、うん、非常に長くはできなくて短時間なんです。で必ずその後に必ず休みが入るという仕組みになってるんで、だからあのきついんだけど特に故障は起きないのが多いんですよね、うん、あのやってて
短時間だからね、
うん、短時間だから、うん、で実際やってて田畑やった後に何かもう体が関節が痛くなるってことはなかったですね。あ
やっぱりあれなんですかね、怪我の一つの要因にこうやりすぎっていうのはやっぱりあるかもしれないですよね。
やっぱり負荷をどれだけの時間かけ続けてるかっていう、うん、
やっぱり限界があるでしょ、うん、整体っていうか人間の体だってね、
最初は吸収できてたものがやっぱり吸収できなかったり
とか、そういう時にあの球技なんかではよくね、うん、あの靭帯を痛めちゃったりとか、あの疲労した大体練習の終わる直前だったりするんですよね、うん、そういう時
は。そういう意味ではこうトレーニングと時間要素ってちょっと重要なファクターなんだなっていう感じがしますね、うんうん、まあ、そんなこともあってちょっとタバタでそういうあの強度を高いんだけど長くはやらないということをちょっと自分の中に取り入れてやってきたと、はい、でそのおかげでやっぱりあまりひどく関節を痛めることもなくなってきてるっていうの、う
ん、膝は痛くないんですね。
まあちょっとやっぱりついこの間まではですね、そうは言ってても長く走ると膝痛かったんですよ。週に1回ぐらい20キロぐらいをちょっと走ってみるんですけども、はい、やっぱりちょっと膝痛かったんですけど、うん、最近ちょっと気づいたことがありまして、うん、まあ、この話してもちょっと長くなるんですけど、今まで僕街をあの自分でランニングで走ってる時、うん、信号で止まる時あるじゃないですか、
はいはいはい、
あの時ですね、うん、ずっとぐるぐるぐるぐると足を休まずに走ってるんですよね、うん、で、まあ、要するに体止めちゃダメだっていうイメージがあって
なるほど、
うん、最近ねその信号待ちで止まったら、うん、膝のあのストレッチというか膝をしっかりと伸ばす、うんうんうん、最後の伸びきるところまで伸ばすストレッチを入れ数回入れ
途中でね、
うん、あの信号待ちの時に、うん、だから止まるんですよ体も、うん、でもそれ入れたら膝の痛みがねあんまりなくな起きなくなったんです
よ、ね、やっぱり長かしてるうちにちょっと膝軽度曲がったような状況がなんか続くからですかね、うん、まあ、多分伸びづらくなってくるの
かな。着信時ってどうしてもこう膝軽度屈曲してくるから、うん、それを繰り返し負荷をかけてると、
うん、その位置でこう固まるみたいなね、
ちょうどこうお皿膝のお皿にあたりにかかる負担がずっとこう集積蓄積していくんじゃないかな、うん、気はしてたんですよ。
じゃあ大会でもちょっと途中で止まってみたいじゃないです
か、ね、怖いんですよね、
勇気
だってドリンクの気あるじゃないですか、あれ止まってる選手結構いるんですよ、
ね、あなるほどなるほど、
うん、でもね僕辛くてね止まんないんですよね。
やってみたら面白いかもしれない。
しかも、ね、あのついこの間まで大会でドリンクを取らなかったんですよ。止まるのが嫌で、
うわなんかちょっと違うような気するな、うん、
それはね最近僕もね結果には結びつかないんじゃない。
だって結局こうそれも一つのこうサーキット的なね、うん、要素になってくるような気がして、やっぱりこう同じレベルでずっとって人間ってやっぱりできないじゃないですか。
特に運動器に関してはどっかで一回リセットさせる場所が必要なんじゃないか、うん、心臓なんかで考えるとなんか一回こう脈拍数が落ちるのは嫌だなと思って止まんなかったんですよね。ある程度の長さ、
まあ、もう一回エンジン復活するのに時間かかるみたいな、うん、
そうそう、ある程度の高さの心拍数を維持して走ってたのが、うん、やっぱり止まると下がってくる、うん、また上げていくのがいやダメどうなのかなっていうのと、 あと止まると下肢に血流が下がりやすくなって心臓に戻りづらくなるんで、はい、ちょっとやっぱり足むくみやすくなるかなとかと思って、うん、やっぱり止まりたくなかったんですよ、うん、
でもまた走るんだから
まあね、ただその走り出しの時にちょっと重さを感じたりするかなと思ってた、
うん、それがちょっと嫌なんだよね。
そうそう、
やっぱりこう心理的に嫌ですよね。
そう、うん、でも その信号待ちでね、練習の時に信号待ちで止まって、うん、膝を数回伸展伸ばす方にストレッチしただけで、うん、痛みが止まるんだったら、これちょっと大会の時でも、うん、ドリンクの時にちょっと利用してもいいのかな。
やってみたらいいんじゃないですかね。別にね、
でもそのせいで遅れたら
メダルかかってるわけじゃないし、
でもね、心のメダルが
知らないよ、そんな
そのために1年間
で、ね、あっただけでしょ、それ。いや
そうだって別にね、陸連から呼ばれていってるわけじゃないですから。
でもチャレンジだから、
うん、まあね、そのチャレンジなんだけど、うん、今までだからなかなかそこに踏み切れなかったん
だけど、メダル欲しいならなおさらだよ、
心のね、うん
うん、やっぱかけないと。
まあね、だからどっかで変わらなきゃいけないとは思ってたんですよ
まあ俺はね、外野だから何とでも言えますけど。
でもね、確かに今回ちょっとドリンクの時に止まって膝伸ばしてみようかなとは思い始めてますね。
ちょうどその要所要所にドリンクあるじゃないですか。
そう、5キロ地点ですよね、
うん
うん、
だからその2回目ぐらいにはストレッチとか、うん、4回目にまたストレッチとか、
うん、
その風にして組み立ててみるのも一つかもしれないですね。まあ、ね、なんかこうやっぱりその人間って筋トレもそうなんですよね、うん、ちょっとサボった方が効果あるって言われてるんですよ。
あ、やっぱり
やっぱ最初ガーッと立ち上がるでしょ、筋力が、うん、やってない人がやりだすと。でそれから頭打ちになっていくんですよ、当たり前ですけど、うん、だけどそれちょっと休むでしょ、うん、そうするとまた落ちるんだけど、そこからまた再開するとまた急カーブで上がってくると、
うん、
結果的にずっとやってた人よりもむしろちょっとこう筋力効果としてはあるっていうような研究報告をしている先生もいますよ、
うん、
だから心理的にもあんまりこう根詰めなくてもいいんだと思うと、筋トレをサボっていいんだよみたいなのやると、かえって継続のモチベーションにもなるかもしれないし、実際そういう結果があるとしたら、物事って何でもそうじゃないですか、
うん、
最初のこのグッと上がるところっていう感覚がストレッチしたとまた出れば、
うん、
だから気の持ちようかもしれないですよね、
うん、
重いと思っちゃうとも重いかもしれないけ
ど、意外に重くないのかもしれないですね、うん、やってみだからあの繰り返し言うのは、その信号待ちでやってる時は、うん、むしろ軽くなる、
軽いんでしょ、
うん、膝の痛みを感じないわけ
ですから。感覚的には分かる、
うん、だから最近はもう長く走る時でも、うん、街中走る時は、うん、必ず信号は止まってるんですよね。止まってストレッチって言ってるんですよ。何も困んない、
うん
うん、ちょっとそれ今回じゃあ試してみようかな。でまたどうだったかもね。
それでそうですね、う
ん、なんか 足、うん、足止まったらやる気も止まったみたいなねそれになるのか。
いや、それはそこまでさ、
うん、それとも膝すっきりしてまた次のパフォーマンスに活かせれるのか、うん、
そっちの方にかけますね、私は、
うんうん、まあ人のことはかける
いやいや、そうだけどなんか身体的にはそっちの方が理にかなってるような気がしますけどな、うんうん、止まる勇気、
止まる勇気ね、そう確かにね、時間要素っていうのは疲労蓄積にしても悪だという感じがする。
蓄積がね、
うん、材質疲労だとか金属疲労だとか、
あ、そうですね、同じことを繰り返して休みなくやるってこと自体ね、うん、
最初疲労とか折れたりしないのに、うん、俺が繰り返し繰り返しやることで
だんだん加速度的に弱くなってきます、
ね、そうなんですよね、うん、だからそういったことを考えると、その時間要素を少し考えて時間を味方にするぐらいのつもりがないとダメなのかもしれないですね、うん、
時間大事かもしれないですよ。
特に素人というか、まあ、アマチュアが楽しく、うん、そしていい、パフォーマンスを出すっていうことを考えるんだったらね、うん、
でそれをこう発信していければ面白いじゃないですか。
うん、分かりました
他人事だけどね。
今回ちょっとまあ、ドリンクはね、飲むのは怖い時もあるんですよ。飲んで腹冷えてお腹痛くなることも
何回か、う
ん、
遠いね何ビクビクして
る。いやいや、だからドリンクがねまた癖もんで、今年の大会でもドリンク飲んだ直後に腹痛くなって
、割と腸が弱いですよね。
そうなんですよ
ね、昔からね。
あと冬のクロスカントリースキーでも30キロに挑戦したことがあったんですけど、やっぱり途中でドリンク飲んだんですよ、
うん、
腹痛くなってこれは地獄を見ましたね
うん、まあでもそういうのもこう一つのこうなんて言うんだろう、なんて言うんですか、そういうの パブロフの犬じゃないですけど、条件反射的になってるんじゃないですか。
ああ、ドリンク見たら腹痛い。
もうドリンク、そうそうそうそう、
じゃあもうドリンク見るなと。
いや見るなっていうか、 どっち取るかな、払いたいってことを想像して。
だって犬によだれ出すなとは言えない。せめて耳、あのベルの音聞こえなくするぐらいで。
心で制御できるとしたら、うん、払いたくなると思わなきゃいいんですよ。
いえ、そんなね、あの簡単に俺だって払いたくなりたくてあのドリンク飲んでるわけじゃないですからね。
だったらそこまでさ、
そこまでの人間だと。
それぐらいは、まあ、腹をくくるっていう、うん、
じゃあ今回のレースは、まあ、足を止める、ドリンクはまあ、あのちょっと飛んでみる、そして、前回言いましたけどフォアフットランディングで足をつき、うんうん、でちょっとメリハリ、あのきついと思った時には少しペースを落とし、楽になった時にまたペースを上げるような、
あ、そうです
ね、メリハリ、
う
ん、これをちょっと取り入れて、
やる時はグワッといったらいいんじゃないですかね、うん、で必ずこの後疲れるから休もうっていう、うんうん、その何回か繰り返した方が結果的に早いんじゃないかな、うん、
それだから今までの自分のやってきたトレーニングの集大成を
ですね。そうですね。ちょっとこれは楽しみだな、う
ん。やってみたいと思います。
わかりました。
じゃあまた結果が出ましたら、
そうですね、
この場を借りてお伝えしたいと思いますんで。
わかりました。
よろしくお願いします。
お願いします。